さてここで防災訓練会場とつないでみましょう。向井さん。
はい、訓練会場の向井です。
はい、
遠藤さん、どんどん気温が上がって、そしてお客様、うん、来場者の方も増えてですね、熱気と暑さで私今汗だくです。
あの熱中症気をつけてくださいね。
そうですね、はい、もう熱中症の心配もありますので、ええ、あのブースにはですね給水コーナーとかもありますので、うん、ぜひ、来場していただいている方は、水分補給こまめにしていただきたいと思います。
そうですね、はい
はい、そして私は今ですね展示コーナーにやってきました。もうざーっとテントを見ると30ぐらいはあるんじゃないかなと思います。
はい、
会場付近ではですね日本語じゃないアナウンスも流れていたりするんですよ、うんうん、
はい
はい、そして語学ボランティアのブースですとか、あと保存食のブース、アマチュア無線さんとかたくさんブースがあるんですけども、今はですね緊急地震速報利用者協議会さんのブースにお邪魔しています。
はい、
では早速ですね事務局の大島さんにお話を伺っていきたいと思います。お待たせいたしました、よろしくお願いします。
おはようございます。おはようございます。
はい、よろしくお願いします。今日のブースはどんなブースになっているんでしょうか。
我々のブースはですね、今気象庁さんから流れます緊急地震速報を正確に、早く正確に届けるためにですね、そしてなおかつ、届けられたその情報を利用される皆さん方がですね、正しく使っていただくためのですね、活動をしているところです。
はい、普段の活動ですとか訓練について教えてください。
普段はですね、緊急地震速報の利用者協議会は講演会ですとかそういったところで、緊急地震速報のがどういったものかということを お知らせするとかですね、そういった講演会といったものを開催したりですとか、あるいは緊急地震速報いろんなところで訓練とかそういったものに使われています。そういったところに対してですね、緊急地震速報の放置 NHK さんが流されている放置音ですとかそういったところを提供してですね、訓練の中で緊急地震速報を理解していただくといったようなですね活動をしています。
はい、ではですね、実際に緊急地震速報、皆さん一度は聞いたことあると思うんですけど、ちょっと流していただきたいと思います。お願いします。
緊急地震速報、用意に出します。
遠藤さん、この音聞こえますでしょうか。
聞こえてますよ。はい、訓練です。はい、はい。
そうですね、この音なんですけども、鳴ってしまうとやっぱびっくりしちゃうと思うんですが、
はい。はい、
訓練なんですけども、どんな対応をすればいいでしょうか。
緊急地震速報が放送された後に大きな揺れが予想されるわけですけれども、それまでの時間というのは非常に短いです。ですから、いろんなことができるわけではありませんので、一番大事なことは自分の身を守る活動で、例えば頭を守るですとか、揺れて倒れそうなものが近くにあったらそこから離れるですとか、外を歩いてて外壁等が倒れそうなところから離れるとか、そういったことをやっていただくということが大事だと思っています。これはもう日頃から訓練しないと急になった時にそういう行動できませんので、日頃からの心構え訓練がとても大事だというふうに思っています。あと、注意していただきたい、車を運転している時にその緊急地震速報を聞いた時にはですね、慌てずに急ブレーキを踏むとかそういったことはせずにハザードランプをつけてゆっくりとスピードを落として止めていただくということが非常に大事だというふうに思ってます。皆さん緊急地震速報を聞いておられればいいんですけれども、後ろの車が聞いてない場合には急ブレーキをかけると追突されるといったこともありますので、そういったことは十分注意しながらですね、対応していただければいいなと思います。
はい、日頃からの訓練意識がとても大切だということですね。では最後に市民の皆さんに一言メッセージをいただきたいと思います。
訓練というのはとても大事です。日頃からですね、意識して、どういう行動を取るかということをですね、こういった訓練会場に来ていただいて、体験していただいてですね、もしかしたら来る大地震とかそういったものに備えていただければありがたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。緊急地震速報利用者協議会事務局の大島さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ということで遠藤さん、はい、この音が鳴ってしまうとやっぱりビクッとしてくるなとは思うんですけど、慌ててしまいますよね、やはり。
うん、そこなんですよね。うん、だから、はい、さっきも言ったんですけど、パニックになると本当にその場でくるくる回るだけなんですよ、人間って。実際に、どうしようと決めてこないと適切な行動が取れないっていう、はい、そこやっぱりもし鳴ったら慌てるんじゃなくて、まずどうしようっていう、その場その場においてね、外にいる時もあるだろうし、はい、家の中にいる時もあるだろうしっていうことを、はい、やっぱり何度もシミュレーションしておかないとパニックになっちゃいますよね。
そうですね、うん、もう日頃からの意識ですとか心構えをして、いざこの音が鳴った時にね、対応できるように皆さんに気をつけていただきたいと、していただきたいと思います。
はい、
はい、この後も訓練会場から様子を伝えていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、緊急地震速報、確かにあの音とギュルギュルっていうのが重なってくると、本当にどうしようかなっていう、本当に揺れるのか、まずそれがあるんですが、まあね、季節してその揺れない場合も結構あるんですが、それでもほっとする、その方がいいわけで、実際に揺れた場合にどうするのか、お話の中にもあったように、あれが速報が鳴ってから揺れるまでほとんど数秒しかないっていうケースも考えられる。その時に例えば家の中にいたら、そうだな、テーブルの下に隠れるとか、柱がしっかりしてトイレに行くとか、それから確かにその車運転してる時に速報が鳴った時にどうすればいいのか、ハザードランプをつけて車を左に寄せるっていうのは分かるんですけども、その状況によってすぐ左に寄せられる状況が果たしてあるのかどうかっていうのも考えとかないとならない。確かにお話にあったように、急にブレーキ踏んじゃったら追突されるっていうこともありますからね。その辺もよく考えとかなきゃいけないし、あと外歩いてる時に鳴ったらどうするか、揺れが来る来た、周りに何もないってなったらやっぱり頭守るしかないかなとか考えたりとかね。あと自分もそうですけど、やっぱお子さんに対してどういうふうにこういう時にはこうするんだよっていうのを教えてあげられるのか、ちょっと自信が今私にもないですけどもね。普段からそのシミュレーションしてこないと、実際になった時になかなか行動を取ることが難しいっていうのはそうですよね。あと訓練会場にいろんな言語のその放送が流れていたっていう向井レポーターの話がありましたが、そうです、これだけグローバルになってくると調布市内の方もね、結構いろんな国の方々がお住まいで、それから学校に行かれたりとかお子さんしてると思うんですが、これ阪神淡路大震災の取材をした時に、どうしてそのコミュニティラジオがここまで防災の情報を担うまでに至ったかっていう書ですね、短書っていうのが避難所でそのアリランが流れてたっていう、それは韓国の方なんですけども、そのやはり極限状態に置かれている中で自分の国の音楽が流れてきた、非常に心が落ち着いたっていうところから、これはやっぱりその情報を共有しないといけない、情報を発信しなきゃいけない、身近なその情報から、例えばその避難所がどこにありますよとか、ここで何時から食料が配られますよとかっていう方法にこうつながっていった、発端はアリランだったという話を聞いて、そこからそのいろんなその各地にコミュニティ FM というものの存在、防災の一翼を担う大きなツールとして広がっていった、ここまでの発展を遂げている、いろんな形態がありますけどもね、根っこはですからその防災が目的であって、何のためにじゃあコミュニティ FM があるのか、当然その正確な情報をお送りするっていうこと、生活情報であったりとか避難所の情報もそうなんですが、なんかその緊迫された中でほっとする時間をね、どうやって提供できることができるんだろうかっていうことも考えながら、今後進めていかなきゃいけないんだろうななんていうふうに今思いますけどもね、お役に立ってますでしょうか。通常の FM ラジオでは調布 FM83.8MHz です。 83.8MHz 合わせていただければお聞きいただけます。ただエリアが限られております。ラジオで聞く場合は調布狛江を中心とした、あと世田谷区の一部もねエリアに入ってるんですが、ここだとラジオでお聞きいただけます。でその他ウェブ経由、 これは極端に言うと世界どこでも聞けるっていうことですよね。インターネットが接続できる環境があれば全国全世界どこでも聞くことができます。ウェブ系の場合はインターネットでリッスンラジオと検索していただいて、その中の調布 FM にアクセスをしていただけると、この今流れている調布 FM のラジオのコンテンツ、中身が提供されると、若干タイムラグはあるんですが、パソコンスマホでいずれでもお聞きいただけますので、ぜひご活用いただきたいと思います。例えばお仕事で、調布から遠く離れたところで、調布が地震にあったよっていう時にその情報を知りたいけど、調布 FM、確かに全国的な、メディアでいろんな情報入ってきますけども、調布のじゃあ細かな独自の情報をどうすれば手に入るかっていうと、この調布 FM ウェブで聞いていただければ、調布以外のサービスエリア以外のところ、アメリカでも聞けます。なのでそういう時にぜひこのウェブを活用していただいて、調布の情報、我々もその細かな情報、それから皆さんがホッとできるようなその時間を、提供できるように日々努力をしたいと思っておりますので、ぜひウェブで聞いていただければというふうに、活用方法もいろいろありますので、まずは自分の身を守ること、それから情報っていうのも非常に飲料水とか食べ物、これ当然必要なんですが、その後情報難民になっちゃう、かなりその不安になって、不満もその増幅されていくということですから、その情報を得るために調布 FM ご活用いただければと思っております。